先ほど指揮者にリクエストしいたしまして、今日は7章5節から10節までじゃなくて、一度16節までやはり読んでいただくことにいたしました。実はこの5節から16節っていうのは内容的に見ると区切ることができるような部分では本当はないのであります。もう少し短く区切れたらとも思いますけれども、実はすでにお聞きになりながらお気づきのことと思いますが、パウロはここで一つの話をし続けているんですね。この箇所の話題を簡単にまとめるならば、コリント教会とパウロの間にあった対立がコリント教会の反省によって解消され、今は心が通じ合ったことの喜びをパウロが表明しているということです。こういう話を聞いて、またこの箇所をご自分でもお読みになってお聞きになって少し意外な思いになられている方がいらっしゃると思います。というのは、私たちは今日のところに至るまで使徒パウロとコリント教会の間に生じてしまった対立、同じ福音に来ているはずであったのに、その福音の捉え方、聞き方の微妙なズレがどんどんどんどん大きくなってしまって、収拾がつかなくなっている。どうやったらコリント教会が誠の福音に立ち戻ることができるのかと、パウロが一生懸命語りながら悩んでいる状況を、今日まで見てきたからであります。もちろん先週の箇所でもすでにひどく悩んではいるんだけれども、失望していないし諦めてもいない、疑いを解消できない歯がゆさに悩みつつも、コリント教会が必ず心を開いてくれることを信じている、そういう教会への深い信頼に生きるパウロの姿というものは明らかにされました。けれどもやがて心を開いてくれる時が来るという深い信頼に生きつつも、今は私たちに心を開いてくださいと語らなければならなかった現実があったのであります。けれども今日の箇所では、5節から16節では、両者の和解がすでに実現してしまった上での話のように見えるのです。8節に、あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても私は後悔しません、確かにあの手紙が一時にもせよあなた方を悲しませたことは知っています、たとえ後悔したとしても今は喜んでいます、あなた方が悲しんだからではなく悲しんで悔い改めたからです、っていうふうにあるんですね。ここでパウロが語るところのあの手紙という手紙によってコリント教会が自分たちの過ちに気づき、その罪を悲しみ悔い改め立ち直ったっていうふうにここでは言ってるんですよ。コリント教会がパウロの言葉にとうとう心を開いたっていうようなことを言ってるんですよ。ちょっとこれなんだか直前までの箇所とは矛盾していることを言っているなとなるところです。でなんでこういうことが起きるかというと、これは何度もお話ししていることですけれども、こういうところこそがコリントの信徒への第二の手紙っていうものが実は一通の手紙ではなくて、パウロが別々の時にコリント教会に宛てて書き送った何通かの手紙がごちゃごちゃに入り混じってしまったものだと考えられるきっかけとなるような、そういう典型的な箇所の一つなんですね。あまりややこしい話はしたくないんですけれども、実はここまでのところ、一章一節から今日のところに至るまで、おおむね二つの手紙が入り混じっていると考えられているんです。一つはまだコリント教会とパウロの関係が改善に至らず、その改善に向けてパウロが一生懸命書き送っている、手紙。これは2章14節から7章4節までの部分がその中心なんですけれども、そこではパウロは自分が使徒であることを一生懸命弁明していますから、 この箇所は、まあ、一般的には使徒職弁明の手紙って呼ばれるんですよ、まあ、それを中心に今まで見てきた。で、今日読んでいる箇所なんですけれども、もう一つの方なんですね。これが関係が回復した後にパウロがそのことを振り返りながら書き送っている手紙で、これは一般的に和解の手紙なんて言い方がされていまして、1章1節から2章13節までと、でそこからその間にその使徒職弁明の手紙が入り込んでいて、今日のところまで飛んで7章の5節から16節までを含むものとされているんです。でちょっと先走るようですけれども、第10章、まあ、第8章第9章もまた別の手紙って言われてるんですけど、第10章はまた別の手紙で、7章4節までの使徒職弁明の手紙とも違う、内容的にはもっともっと激しく対立がギリギリのところまで行っちゃっている戦いの手紙。第10章というのは一般的に涙の手紙なんて呼ばれる部分なんです。ちょっと脱線していますけれども、なんでこんな話をするかって言いますと、少しこのことを頭に入れながらコリント教会の信徒への手紙読まないと、ちょっと飛躍や矛盾がありすぎるように見えて読めなくなっちゃうんですね。でその時は、あ、実はこういう事情があるんだってことをちょっと思い出していただければいいかなと思います。ご自分がお読みになる時の参考にぜひしていただければと思います。コリントの信徒への手紙にっていうのはこういう事情がありますから、これは少し大胆な試みですが、この手紙を再構成して、まあ、出されたと考えられる年代順に並べ直すという試みをしている、まあ、意欲的な聖書翻訳もあります。それは岩波書店が出している聖書翻訳なんですけども、まあ、そういう方針でやっています。するとどうなるかというと、今日の7章5節から16節の部分っていうのは手紙の3通目に並べられるんですね。今まで読んできたところの次の手紙ということになると。けれども、まあ、どの時点で入り混じってしまったかはわからないんですけれども、教会に伝えられてきた聖書っていうのはこのごちゃごちゃのままのものなんですね。これは、まあ、確かに筋を追って思うとすると理解しがたくなる部分が出てきてしまう。到底ある意図を持って再構成したとは思えないなっていうような部分がある、まあ、並べ替えた方が読みやすいし分かりやすくなるけれども、まあ、このなんでこのごちゃごちゃになっちゃったのは意図的なことではないにしろ、パウロと教会の間で誤解と論争が続く言葉をずっと私たちが読み続けていく中で、突然その途中に和解した後の手紙を読むことができるっていうのは、これはちょっとなんだかホッとすることではないかなって思うんです。無視できない対立が続くけれども、やがて必ず一致に通じるという、先週の箇所で見たパウロの信仰に基づく希望がやがて事実になったのだっていうことを、まあ、ここで突然見ることになるんですね。まるで波乱万丈どうなってしまうのかわからないという小説の途中で、なんていうか我慢できなくなって最後のハッピーエンドの部分を覗き見してしまったような、まあ、そんな安堵を与えるようなものであるかなと思うんです、まあ、そんなことしちゃうと小説だったらつまらなくなってしまうところでしょう。けれどもこの手紙をこの私たち自身に語りかけてくださる神の言葉であり、コリント教会の姿っていうのはそのまま私たち自身の姿なんだっていうふうに、第三者的にではなく自分ごととして聖書を読むようにといつでも招かれている私たちにとっては、これもまたありがたいことではないかと思うんです。 コリントの信徒への手紙2がごちゃごちゃに入り混じった手紙であることは、これは思いがけない歴史の偶然であるかもしれませんが、しかしこんな言い方が許されるとするならば、これはもしかしたら神様のご配慮であるとさえ言うことが許されるのではないかと私は思います。どんなに迷っていても、どんなに福音がわからなくなることがあっても、どんな問題が教会の中に、また私の個人的な信仰生活の中に湧き上がってきたとしても大丈夫、必ず良いところに至る、何の害も受けずに済む、悲しんだこと苦しんだことが私たちにとって本当に良いことだったんだと喜び合えるようになる。コリント教会がそうであったように。第2の手紙におけるどうしようもないほどのパウロと教会の間の対立の深まりっていうのは、今までも随分私たちはそれを読みながらほとほとなんていうか不安にさせられるっていうか、あ、悲しいなって思う自分の現実とも向き合わなければならなかったわけですけれども、でもまだ頂点に達していないんですね。まだ厳しい厳しい第10章というのが残ってるんですけれども、我々がやがて第10章に至るとき、希望なしにそれを読むんじゃありませんよ。和解はなるのかならないのか、こうなったらもうちょっと難しいんじゃないのかって心配しながら聞く必要はないんですよ。もう今日のところで、ね、現実のものとなっている和解の事実を知りながらだけそれを読み進めることが許される。だからコリント教会の問題を単なるコリント教会の問題ではなく、この私たち自身の福音に対する誤解をついている私たちに向けられた生ける神の言葉であると、どっぷりとのめり込んで聞いたとしても、私たちがそこで神に教えられ、心と信仰が揺さぶられ、悲しくなってしまうということがあったとしても、その悲しみは滅びに至るのか救いに至るのかまだ分かんないなんて言わなくていいんですよ。滅びに至るこの世の悲しみと、取り消されることのない救いに至る福音の悲しみという2種類の悲しみがあると今日の聖書箇所言ってますけれども、この第二の手紙を自分事として神様が聞かせてくださって、私たちへの神の言葉として読み進める中で、当然湧き上がってくることになる悲しみが滅びに至るか、取り消されることのない救いに至るか、心配する必要全然ありません。必ず悔い改めに至るんです。必ず喜びに至るんです。必ず救いに至るんです。その取り消されることのない救いの現実の上で、今悲しむべきことを悲しむ、悔い改めるべきことを悔い改めるようにと神が我々をお招きになっている。そういう招きがこのありのままのコリントの信徒への手紙2のもう形そのものから我々に向かって語りかけてくるようじゃないか、私はそう思うんです。福音というのはご承知のように良き知らせという意味です。祝福の音であります。聞けば嬉しくなるんですよ。聞けば救われるんですよ。でもこれまでのところを聞きながら、これはよく知らなければならないと思います。福音を聞く者にもたらされる喜び、福音を通して神が私たちに与えてくださる唯一無二の喜びっていうのは単純なものじゃないということです。誰が聞いても誰もがこれは喜びだとすぐに言えるようなものではないということです。一時は悲しみをもたらすものでもあるんです。 つまずきをもたらすものでもあるんです。ある説教学者は、私たち説教者に、あるいは私たち教会に、こういう大切なことを思い出させてくれる言葉を残しています。キリストへの信仰を言い表す人が少ない、教会が盛んでない時代を過ごさなければならないという時というのがある。それが現代だ。そんな時、私たちは自分たち教会の語る言葉が、説教の言葉が、その時代の人には通じないような全時代的な古臭い言葉になってしまっているかどうかをよく点検しなければならない。言葉が使い古されてすり減ってしまって、昔は生き生きとした言葉であったかもしれないけれども、今はすり減っちゃって単なる宗教臭い陳腐な言葉に成り下がってしまってはいないか、そのことを疑わなければならない。それでもう一度新しく福音を聞き直し、我々をひっくり返しちゃうような生きた神の言葉、力ある言葉を聞き直し取り戻さなければならない。そのための反省と努力を教会、そして説教者は決して惜しんではならない。けれどもここからが大切なんです。そのようにして福音の言葉を再び神の生ける言葉として、人の心にダイレクトにまっすぐに届くようになるならば、人は喜んでキリストに従うようになるのではないっていうんですよ。人はむしろ福音につまずくようになる。福音がまっすぐに届くならば、人はつまずき悲しむようになる。そういうものだっていうんです。けれどもそのつまずき、その悲しみは神の御心に沿った悲しみであり、取り消されることのない救いに通じるのであります。私たちを悔い改めさせ、立ち直らせる言葉になるのであります。まあ、そういうなんていうか二段構えっていうんですかね、単にダイレクトに喜びとして伝わってくるんじゃなくて、同時にやっぱりつまずきの言葉としても伝わってくるものだっていうことです。読んだことないんですけれども、手にも取ってない、入れてないんですけれども、なんか一度聞いてですね、何年前に聞いたのか、十数年前にきっと聞いたんだと思うんですけれども、一度聞いて、あ、いいタイトルだなって思って、それでも買ってないんですけど、ずーっと頭の中に折りあるごとにポッて湧き出てくる本のタイトルがあるんですよ。青山学院大学のチャプレンをしている塩谷直也先生っていう先生がいらっしゃるけれども、この先生の書いた本に迷っているけどつくはずだっていう本があるんですよ。他にも読むべき本が私たくさん山のようにあるので買ってないんですけれども、まあ、でもタイトルだけでいいなって思うんですね。私たちの信仰を言い表す言葉だなって思うんですよ。悩みも憂いも迷いもないなんて信仰じゃないんですよ。この道行けば迷うことなくまっすぐ行けるなんて、そんなことじゃないんですよ。だって良き知らせである福音そのものがつまずきをもたらし悲しみをもたらすものだからですよ。迷いがないなんてことはありえない。それでも必ず目的地に到達する。パウロの福音理解っていうのはそういうものであったと思います。福音のもたらすつまずき悲しみは、一度は、いや何度も何度も私たちを喜びから大きく遠ざけるように見えることがあるかもしれない。でも自分だけがこの福音の喜びにその紆余曲折を通してたどり着くんじゃない。この単純に喜びとは言えないつまずきと悲しみを含む福音は私だけじゃない。 隣人にまであふれて及ぶ慰めと喜びをもたらすほどのものだと言うんですよ。本当の元気を作り出す福音っていうのはそういうものだと言うんですよ。なぜならば、私たちがつまずいたとしても悲しんだとしても、もう神様が私たちを捉えていてくださるからです。あなたは私のものだと私たちを固く握ってくださっているからです。だから信仰の道がどんなに狭く厳しい険しい道であったとしても、何度も何度ももう一度やり直しなさいっていうことになったとしても、その途中で力尽きてもうおしまい、挫折して広い滅びの道に落ちていくなんてことはないんです。神様が私たちを固く握ってもう離さないから、結末はもうついているから、私たちの命はキリストと共に神のうちに隠されている。フィリピの信徒への手紙の中でパウロが言ってます。ハリーポッターの著者のローリングさんっていう人が、まだハリーポッターシリーズが完結する前にですね、結末はもう早い段階で書き上げて金庫の中にしまっておいたっていうようなことを聞いたことがあると思うんですけれども、同じですよ。私たちも、私たちの最後のページはもうハッピーエンドとして書かれ、神のうちに守られている。とそれが先週7章3節を紐解きながら聞いたことであります。聖霊なる神様がすでに私たちを神の神殿としてお住まいになってしまっている。また私たちはすでにキリストに結び合わされて、その死と復活に預かっているということ。そしてパウロとコリント教会は表面的にはまだ一致してないんですけれども、もうパウロと死と生を共にしている、そういう位置に来ている。例えばこのことを、これはパウロが本当にことあるごとにいろんな形で言い換えていると思いますけれども、パウロの私が印象深く思うイメージ豊かな表現で言い直すならば、フィリピの信徒への手紙の第3章で語った言葉ですね。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。捉えようともがくんですけれども、もがくけど、なんでもがけるかって言ったら、すでに捉えられてるからだっていうんですね。私たち人間は2000年前にすでにキリストに捉えられている。あの十字架において私たち人間は買い取られている。キリスト者というのはキリストの所有という意味です。キリストに所有されたものが今度は世に使わされて、まだそのことを知りもせず認めてもいない人間仲間に向かってですよ、あなた方はキリストに買い取られ神の所有とされているよと、自分が聞きそして認めたことと同じことを告げる。そして私たちはこのように私たちをがっちりと捉えてくださり、逃がすことのない憐れみの神のご支配のもとに安心してつまずき、安心して悲しみ、うろうろよたよた、ごちゃごちゃぐるぐる歩んでいけばいいのであります。悲しむべきを悲しみ、悔い改めるべきを悔い改め、一歩一歩神の導きのもとに歩んでまいります。その父たる歩みが少しも進んでいるように見えなくとも、捉えてくださる神が神の方から私たちを迎えに来てくださる。そしてこの時代においても、また来たるべき週末においても、神は必ず私たちを取り消されることのない喜びへと、良い場所へと私たちを必ず導いてくださる。だから大丈夫です。そういう前味を私たちは週末において味わう前に、前味を神は 私たちに味わわせてくださる。それが今日の箇所が語ることであると思います。そこからもう一つ教えられることは、私たちはこの道をただ一人行くのではないということです。ここにいる全ての者たちと、まだここにはいない隠されている神の者たち全てと、主イエスキリストの父なる神の名において互いを誇り喜び合う命へと、和解と一致の命へと、後の世だけでなく今ここにおいてもこの群れの中に生かし始めてくださるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの信仰者としての歩みは紆余曲折あり、果たしてどこに行ってしまうのかと自分自身にさえ心もとなくなってしまうことがありますけれども、けれどもすでにあなたは私たちを捉えてくださり、和解してくださり、そして私たちがその捉えられているあなたのその手を私たちの方でも握り返すことができるようにと、私たちの歩みを励ましてくださる方であります。どうぞあなたにつかまれていることに何度でも私たちの目を開いてください。手を離してしまっているように思える時も、捕まえ続けられていることに私たちの目を開いてください。そしてその開かれた目で私たちも安心してあなたの手を掴み返すことができますように。どうぞ信仰の悩みの中にいる仲間たち、また意気消沈の中にいる仲間たち、神様の支配が見えなくなっている仲間たち、その者たちに代わって私たちが今日聞いたような福音の眼差しを持って代わりに信じ見つめることができますように、私たちを使わせてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。